希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の富田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。甘利先生、あの渋谷のハチ公前交差点で渡ったことありますか？
ありますよ。すんごいゴミゴミして混雑してるところですよ ね、
そうですね。あの歩行者用の信号が青になっているのが40秒間なんですけれど、一度に何人くらいの人が渡ってると思いますか？
数えたことないですから分かりませんけど ね、 ねどのくらいなんですか？
あれ最大2000人が渡ってるんだそうです。
そんなにですか？
はい、40秒間で、はあ、だからこれ1日に換算すると30万人渡ってることになるそうですよ。
すごいですね。そうすると40秒間で2000人がすれ違うっていうわけですね。
そうですね。でもあの人間ってこう動物としての本能的な法則を持っていて、ぶつからないで一定のラインを描いてすれ違うようにこう作られてるんだそうですね、うん、その法則っていうのの一つ目が、近くの仲間と進む方向やスピードを合わせるという本能があるんです。で2つ目が、互いに近づきすぎず離れすぎず距離を一定に保つというのがあるんですね、うん、で3つ目が、仲間がたくさんいる方向へ向かうというのがあって、この3つの法則で動くとぶつからないんですって。
うん、なるほど。私ももしかしたらそういう意識してるかもしれませんね。
そうですね。
でも無意識にその法則に乗っ取ってあの渋谷の交差点のゴミゴミが解消されてるってわけなんですね、
はい、そういうことなんですね。だからあの上からあの交差点見つめていると、まるであのお魚の群れとか鳥の群れみたいに、人間もこういつの間にか綺麗なラインを作って40秒間ですれ違って動いてるのがわかるそうですよ。
面白いですね。今度渋谷の交差点渡るときにはちょっとビルの上から見たい
です
ね。
そうですね、あそこ高いビルありますからね、私もぜひいい場所探してみたいと思います。それではここで今日の1曲目です。キシコで People Need the Road。
幸せそう
それではここで甘利真司牧師のバイブルメッセージです。今日はどんなお話でしょうか？
今日はマイナスをプラスに変えるイエス・キリストの十字架というお話ですね。
はい、お願いします。
人生には様々な出来事が起こりますけれども、すべての出来事にはマイナスとプラスの2つの面があるということをご存知ですか？例えば、お金がたくさんあるっていうことはいいことでプラスだと思いますよね。でもお金がたくさんあることについてマイナス面もあるんですね。この日本の国はそれによって害されていると思いますよ。傲慢になり、たくぶり、そして神様を信頼しようとしない傲慢さが気をつけなきゃならない点です。そしてお金のために人は過ちを犯します。また貧しさっていうのはマイナスのように思いますね、人生で。でもマイナスだけなくてプラスの面があるっていうことなんですよ。貧しさを経験したからこそ本当のものの価値っていうことが分かりますし、また人から助けられることの感謝っていうことが分かりますし、 そして何よりも神様に必要を満たしていただくために祈る謙遜さが与えられますよね。また病気もマイナスのように思いますが、プラスもまたたくさんあるんですね。私も病気をしましたが、病気をしたことによって忍耐が養われ、自分を反省し、同じ病の中にある方々を思い見ることができる同情心が養われ、そして何よりも自分を低くして神様に病を癒してくださるように祈ることができるようにされます。それはプラス面です。人生の挫折も成功も、それぞれマイナスとプラスがあるんですね。成功の時に人はおごってはなりません。挫折の時に私たちはそれこそ本当の新しい出発点であるということを考えてみるべきです。誰も失敗を挫折を経験しないで成功した人は一人もいないからです。聖書の中に試練や患難は私たちの信仰を試みることによって素晴らしい忍耐と祝福を私たちにもたらすものであることを教えています。聖書はマイナスだけをプラスだけを評価してるんじゃなくてマイナスも評価してくださるということは素晴らしいことだなと思うんですね。旧約聖書にヨセフという人物がいますが、このヨセフはヤコブという、お父さんの下から11番目の子供でした。兄弟が12人いまして、ヨセフが本当に立派な人であることを妬んで、このヨセフをある日エジプトのに奴隷として売り渡してしまうというようなひどいことをヨセフはされてしまいます。しかしヨセフはエジプトに奴隷と売られていっても、その主人によくに仕えて、そしてよく神様に仕え、立派な仕事をしました。ところがその主人の奥さんが彼を誘惑して罪を犯させようとしたんですが、そこから逃れたために濡れ衣を着せられて、とうとう牢屋に入れられてしまうという、人生全くマイナスマイナスへと転落していくようなヨセフの人生の前半でした。しかしその中にあってもヨセフはじっと忍耐し、神様を信じ続けていくことを諦めませんでした。やがて時が来ました。エジプトの王様が夢を見て、それをヨセフが解き明かすということがあって、王様はこのヨセフをエジプトの大臣に抜擢したのでした。そしてエジプトの国を死人のこの飢饉から救うことになったわけですね。ヨセフの兄弟たちがエジプトに穀物を求めて訪ねてきたときに、ヨセフはこの兄弟たちをエジプトに住んで熱くもてなしました。そしてこのエジプトに移住してきた時に、ヨセフの兄弟のお父さんが亡くなって、ヨセフの兄弟たちは自分に今までヨセフにひどいことをしたことに対する仕返しをされるのではないかと恐れて、ヨセフのところに謝りに来ました。その時にヨセフが言った言葉があります。ヨセフは彼らに言った。恐れることはいりません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に対して悪を企んだが、神はそれを良きに変わらせて、今日のように多くの民の命を救おうと図られました。実際そうでした。だからヨセフはこのお兄さんたちを許してあげました。イエス・キリストの十字架とはまさにこのことです。私たちのマイナスの人生、罪を犯し、挫折し、希望もなく、命もなく、生きてきた私たちを神が憐れんで、私たちのためにイエス・キリストは十字架につけられて血を流し、私たちの罪をあがなってくださいました。イエス・キリストの十字架はマイナスの十字架じゃなくてプラスの十字架ですよね。まさに私たちマイナスの人生を生きてきた私たちをプラスの十字架、プラスに変えてくださるお方がこのイエス・キリストの十字架です。皆さんもぜひこのイエス・キリストを救い主として信じてください。そうしたらあなたのマイナスの人生は必ずプラスに、祝福に変えられます。絶望が希望に、憎しみが愛に、そしてあなたのマイナスの人生がプラスに、益に変えられていくということです。聖書は言っています。神は神を愛する者と共に働いて、万事が益となるようにしてくださるのであると。私はこの御言葉が大好きです。そして イエス・キリストの十字架によって私のマイナスの人生がプラスに変えられてきたことを皆さんに証しすることができます。ぜひこのイエス・キリストを信じてください。
お送りした曲は聖歌396番十字架の陰に、中村千恵子さんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日はエターナルライフバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は牛久市宍子町国道6号線と408号線の交差点、かっぱ寿司の向かいの細い路地を入ったところにあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0298-28-4171 0298-28-4171 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火の番組メッセージカセットまたは CD を全員の方に差し上げています。これ甘利先生のメッセージが4本入ってるんですよね。
また聞くこともできますし、はい、聞くこともできなかった番組を聞くこともできますよ ね。お友達に差し上げてもきっと喜ばれると思いますよ、
はい、希望の灯火メッセージカセットまたは CD、 カセットか CD どちらがご希望かを明記の上、ご希望の方全員に差し上げますのでお申し込みください。番組へのお便りやリクエストも書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく係とやり取りしながら聖書が分かっていきます。こちらも合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 阿鼻子郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くこともできますので、ぜひ阿鼻子バプテスト教会のホームページにも遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。